お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
11月15日金曜日、 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです。今週南米ペルーで開催されるアジア太平洋経済協力会議 APEC とブラジルでの G20 首脳会議を前に、オーストラリアのアンソニー・アルバニージー首相は世界貿易を優先課題に挙げました。首相は貿易国として不可欠な世界貿易ルールの継続を訴える方針です。これはドナルド・トランプ次期大統領が中国からの輸入品を主な対象にした関税の導入を通じて経済の再建を目指すと表明したことを受けてのことです。アルバニージー首相は自身の優先事項について明確にしていると述べています。
My focus will be on promoting Australia's national interests, which
are about 私は自由で公正な貿易を推進し、地域の経済パートナーと積極的に関わることに重点を置いています。 APEC はオーストラリアの貿易の 75% を占めています。またオーストラリアの雇用の4分の1が貿易に依存していることも明らかになっています。そのためここでパートナーとの連携を図ることが重要なのです。アルバニージー首相でした。イスラエル議会が国連機関アンルワのイスラエル国内での活動を制限する2つの法律を可決しました。アンルアはガザ地区などでパレスチナ難民の支援に当たっており、およそ230万のパレスチナ人がその支援に依存しています。そのためこの新たな法律は命をさらに奪う結果を招くと国連は警告しています。アンルアのフィリップ・ラザリーニ事務局長は加盟国に対し、イスラエル政府にこれら法律の施行を一時停止するよう説得する必要があると述べています。ある加盟国の要求で、もしアンルワが解体され活動を終了することになれば、その責任は領土国であるイスラエルに戻ることになります。イスラエルは数百万のパレスチナ人に対して教育と医療を提供しなければならなくなるのです。ラザリーニ事務局長でした。アンルアはガザ地区で支援を行っている主要な機関ですが、イスラエルはハマスやその他の武装勢力がその施設を利用し支援物資を盗んでいると主張しています。ドナルド・トランプ次期大統領が現地時間の13日ホワイトハウスで長年のライバルであるジョー・バイデン大統領と会談しました。トランプ氏は1月20日に大統領に就任する予定です。報道陣は2人が握手を交わす場面、およそ1分間のみ立ち会うことが許されました。バイデン氏はおめでとう、スムーズな政権移行を期待していると述べ、またトランプ氏は政治は厳しいもので、時に心地よい世界ではないが、移行は円滑なものになるだろうと次のように言葉を交わしました。
Congratulations. Thank you. And,Looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So
good.
Welcome. Welcome
thank
back.
You very much. And, thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world. But it is a nice world today. And I appreciate it very much. A transition that's so smooth.
ホワイトハウスのカリーヌ・ジュンピエール報道官は、およそ2時間にわたった会談は非常に友好的であったと述べています。
What I can say that it was indeed very cordial, very gracious, and substantive.
私が言えるのは確かに非常に友好的で、非常に礼儀正しく、そして実質的な内容だったということです。国家安全保障や国内政策について話し合いが行われました。多くのことが議論され意見の交換もありました。しかし具体的な内容についてはここで言及しません。大統領はアメリカ国民を最優先に考え、この引き継ぎプロセスを進めることを確実にします。ジュンピエール報道官でした。 ニュースを続けます。2024年が観測史上最も暑い年となる見通しであると世界気象機関 WMO が発表しました。地球の平均気温は産業革命以前と比べ 1.5 度上昇しており、またエルニーニョ現象の影響で今年は最初の9ヶ月間の気温がさらに上昇しました。また過去10年間を見ても記録上最も暑い期間となっています。この報告書はアゼルバイジャンで開催中の国連気候変動会議 COP29 の初日に発表されました。しかし世界最大の二酸化炭素排出国であるアメリカと中国は今年の会議に出席しておらず、 COP29 の成果に対して悲観的な見方を示す代表もいます。ブラジルの代表オタビオ・オスカ・ヌネス・ド・ナシメント氏もその一人です。
We are apprehensive about that because we need global efforts.
気候変動に立ち向かうためには世界的な協力が必要です。特に重要なアメリカが参加していないため、国際的な合意が弱まってしまうのではないかと懸念しています。ヌネスド・ナシメント氏でした。労働党前上院議員のクリス・エバンズ氏がオーストラリア初の反奴隷コミショナーに任命されました。エバンス氏は12月に就任した後、最近見直しが行われた現在奴隷法の改正を牽引します。エバンス氏はまた人身売買や強制労働、強制結婚、さらには虚偽の求人や借金による拘束など、搾取的な行為に対しても政府と協力して取り組みます。エバンス氏はラッド及びギラード政権下で移民及び労働担当相を務め、また人身売買の撲滅を目指す宗教指導者の団体グローバルフリーダムネットワークでも CEO を務めていました。ニュースを続けます。ニューサーゼル州のオーストラリアンオブザイヤー2025にクリケットとアイロンマンの元選手で非営利団体カインドネスファクトリーの創設者キャス・コーシェル氏が選ばれました。コーシェル氏は車にはねられ、過去2年間で2度背骨を折る大怪我をし、2度と歩くことはできないと言われてきましたが、リハビリに励み、その予想を覆しました。またパートナーを自殺で失っています。しかしコーシェル氏はこの厳しい状況にもかかわらず、思いやりの大切さを広げるため、優しさが持つパワーを学ぶカリキュラム、カインネスファクトリーを始めました。このカリキュラムは国内3500カ所の学校で採用されています。コーシェル氏はこの道に進むようになったのも他人から受けた思いやりであったと説明します。
I couldn't reach the elevator button to get downstairs and cry because I'd just been told I'd never walk again. And I almost felt defeated in that moment. You know,
それはもう二度と歩けなくなると言われた後でした。エレベーターで下の階に降りようとしましたが、ボタンに手が届かず私は泣いていました。この先ずっとこのままなのかと本当に絶望していました。しかしその時、見知らぬ男性がボタンを押してくれたのです。その時は分かりませんでしたが、彼はそのまま去っていきました。彼が何の見返りも求めずにしてくれたことに気づき涙が溢れました。彼の行動が私の人生を変えました。私はそのエレベーターで降り鏡に映る自分を見てもう一度歩くのだと決めました。コーシェル氏でした。最後にスポーツ。 FIFA ワールドカップアジア最終予選オーストラリア対サウジアラビアの試合が昨夜メルボルンで行われ0対0の引き分けに終わりました。オーストラリアが放ったオンターゲットのシュートはわずか1本。ボールポゼッションにおいても相手を下回りました。しかしサッカルーズのトニー・ポポビッチ監督は、試合が進むにつれてチームが改善し、ポジティブなことも得られたと満足を述べました。
It was a really difficult game, a tough match.
とても難しく厳しい試合でした。これぞワールドカップの予選です。特に前半は相手がエネルギッシュで我々はそれにうまく対応できませんでした。ボール扱いも良くなく少し重たく感じました。しかし後半は大きく改善し試合を支配できたのでそれは良かったと思います。ポポビッチ監督でした。 オーストラリアは現時点、得失点差により暫定2位、サウジアラビアが3位となっています。このグループ C で上位にいるのは日本。得失点差14と大きくオーストラリアを引き離しています。日本は今夜インドネシアと対戦します。サッカルーズの次の相手はバーレーンで、試合は来週水曜日を予定しています。以上11月15日の週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。